はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は1965年の今日8月6日にビートルズのアルバムヘルプがイギリスでリリースされたということを受けまして、アルバムヘルプを特集したいと思います。そんなわけで今週も40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所、ヒロノネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、1965年の今日8月6日にビートルズのアルバムヘルプがイギリスでリリースされたということを受けまして、ヘルプ特集をねお送りしたいと思います。
はい、
このアルバムは、前衛ね1位を記録した、まあ、ビートルズの5枚目のスタジオアルバムでございまして、
はい、
また彼らにとって2作目となります主演映画ヘルプのサウンドトラックでもあります。アメリカでは1965年の8月13日にケン・ソーンの劇中音楽も収録したよりサウンドトラック感の強い、ね、別バージョンが、ね、アルバムとしてリリースされています。
はい、
日本では9月15日にイギリス版と同じ、ね、バージョンがリリースされております。
はい、
一発目を聴きいただきましたのはもうご存知、アルバムのオープニングトラックでタイトルトラックのヘルプでございました。はい、1965年7月にアルバムに先行してシングルリリースされて A、B でね1位を記録しております。まあ、もうビートルズの代表曲ですね。この曲の作者は実質的にジョン・レノンで、当時多忙を極めていて、精神的にも肉体的にも追い詰められていた、まあ、彼のね、ヘルプというその心の叫びがそのまま歌としてね表現されております。
はい、
次行ってみましょう。アルバム A 面2曲目です。ビートルズで The Night Before。 はい、ビートルズで The Night Before をお聴きいただきました。
はい、
A、B ではシングルカットされなかったんですけども、日本では65年に A 面扱いでねシングルカットされてます。この曲の作者は主にポールでして、まあ、彼のソウルフルなボーカルとジョンとジョージのコーラスの掛け合いがね、やみつきになる一曲かなと思います。
はい、
次行ってみましょう。
はい、
アルバム A 面3曲目ビートルズで You've Got to Hide Your Love Away。 はい、ビートルズで You've Got to Hide Your Love Away をお聴きいただきました。
はい、
ジョンがボブ・ディランをね意識して、単独で書き上げた楽曲でございます。
はい、
大好きな一曲です。ラストで印象的なフルートを吹いているのはイギリスの音楽家ジョン・スコットでございます。
はい、
次行ってみましょう。
はい、
アルバム A 面4曲目ジョージ・ハリスンナンバーでございます。ビートルズで I Need You。 はい、ビートルズで I Need You をお聴きいただきました。
はい、
これはジョージがパーティーボーイドの、ね、ために書いた楽曲でございます。さすがにレノン・マッカートニー作品と比べると分が悪いんですけれども、でもなかなかの歌曲だと思います。ジョージがソングライターとしてだいぶ、ね、成長してきたことがまあ伝わってくる一曲かなと思いますね。
はい、
次行ってみたいと思います。
はい、
アルバム A 面5曲目、ビートルズで Another Girl。 For I have got you。はい、ビートルズで Another Girl をお聴きいただきました。
はい、
これはポール作のナンバーで、日本ではシングル The Night Before の B 面にも収録されました。ポール・マッカートニーは2015年4月28日の武道館公演で、世界で初めてこの曲をねライブ演奏したんですね。そういう意味で、日本人にとっては特別なナンバーでございます。次行ってみましょう。
はい、
アルバム A 面6曲目The Beatles で You're Gonna Lose That Girl。 You're gonna lose that girl。 はい、ビートルズで You're Gonna Lose That Girl をお聴きいただきました。
はい、
この曲好きですね私ね。
あ、そうですか。
初期のジョンの曲の中で5本の指に入るんじゃないかなってぐらい好きですけども、
はい、
まあ、これレノ・マッカートニー作品なんですけどもね、うん、まあ、主体となって書いたのはジョンと、
うん、
で日本では65年の10月に恋のアドバイスという放題でね、うん、シングルカットもされてます、
うん、
コード進行やコーラスワークにモータウンっぽい、快活さがありまして、
うん、
まあ、先ほども言いましたけれども、まあね、こうジョンの作曲センスが光る一曲かなと思います、
うん
うん、次行ってみましょう、
はい、
アルバム A 面ラストですね、うん、A 面7曲目でございます、うん、皆さんおなじみのこのナンバー行ってみたいと思います。ビートルズでチケットトゥーライド。はい、ザ・ビートルズでチケットトゥーライドをお聞きいただきました、
はい、
1965年4月にシングルリリースされアメリカイギリスともにね、うん、1位を記録した、初期ビートルズの代表曲の一つであります、
はい、
レノン・マッカートニー作品ですが主体となって書いたのはジョン・レノンでございます、
うん、
曲の素晴らしさはもちろんなんですけども、
うん、
まあ、これねビートルズの演奏も素晴らしくて、
うん、
特に、リンゴのこの独特のビート感を持ったドラム、
うん、
これはまあ彼のベストプレイの一つなんじゃないかなと思います、
うん、
A 面はここまでです、
はい、
ここから B 面行ってみたいと思います、
はい、
B 面1曲目でございます、
うん、
1963年のバック・オーウェンズ&ザ・バッカルーズのヒットナンバーのカバーでリンゴのボーカル曲であります、
うん、
それではお聴きください。ビートルズでアクト・ナチュラリー。はい、ザ・ビートルズでアクト・ナチュラリーをお聴きいただきました、
はい、
まあ、リンゴねよく歌えてますよ、
うんうんうん、
ね、今もね彼の重要なレパートリー曲にねこれなってるんですけどもね、
はい、
はい、アメリカでは、うん、そのアメリカ版のヘルプにはこれ収録されなかったんですね。そして翌年のシングル、うん、イエスタデイの B 面に収録されまして、
うん、
そして翌々年の、そのアメリカのアルバム、うん、イエスタデイ&ツデイに収録されることになったんです、
うん、
これ、
うん、
まあ、そんな経緯があったりしました、
はい
はい、次行ってみましょう、
はい、
次はアルバム B 面5曲目です、
うん、
ポールファンにはおなじみのナンバーでございます、
はい、
それではお聴きください。ビートルズで I've just seen a face。 はい、ザ・ビートルズで I've just seen a face をお聴きいただきました、
はい、
この曲もアメリカではね、うん、そのアメリカ版ヘルプには収録されなかったんですね。そして、うん、65年12月6日にリリースされたアメリカ版ラバーソウルに収録されたと、
うん
うん、そんなことになってます、うん、作者はもちろんポールでして、
うん、
この曲はウィングス、それからソロと、これまで何回もね彼はライブで取り上げております、うん、
はい、
まあ、相当お気に入りなんでしょう、
うん、
でこのオリジナルはですね、うん、キーが A なんですけれども、
うん、
ウィングス以降ソロでは基本 G で演奏されるんですね、
う
ん、で G の落ち着いた、響きもねなかなかいいんですけども、
うん、
やはりこの A の張り詰めたテンションも捨てがたいかなと聞いてて思いました、
うん、
はい、どっちも好きです、
うん、
はい、じゃあ次行ってみましょう、うん、まあ、ここからポールが続きますね、
うん、
もう期待の名曲でございます、うん、アルバム B 面6曲目で説明不要かなと、
うん、
ビートルズでイエスタデイ。はい、ビートルズでイエスタデイをお聴きいただきました、
はい、
この曲は1965年の9月13日にアメリカでシングルカットされ、
うん、
全米1位を記録します、
うん、
イギリスでは、ね、シングルカットされなかったんです。そして、
うん、
まあ、アメリカでは、
うん、
このヘルプね、
うん、
アメリカ版ヘルプには収録されずに、そして66年6月20日のアルバム、
うん、
イエスタデイ&ツデイにね、
うん、
晴れて収録されることになると、
うん、
まあ、そんな流れがあります、
うん、
まあ、世界で最もカバーされた楽曲などですね、まあ、いろんな記録を持ってまして、この曲はロック史上最も有名でそして重要な楽曲といってもね、まあ、過言じゃないでしょう、
はい、
もちろん ポール・マッカートニー単独で書かれたナンバーでして、うん、まあ、彼のその栄光のねディスコグラフィーの中でも特別な存在のね、
うん、
楽曲になってます、
はいはい、
まあ、そんな名曲イエスタデーでした、
はい、
次がねもうラストとなるんですが、まあ、こう聞いてきてね、うん、このヘルプっていうアルバム、まあ、初期のアイドル時代のね、
は
い、作品なんですけど素晴らしいなと、
うん、
で若干23歳、まあ、それ前後の彼らがこれだけ1枚のアルバムにね、
うん、
バラエティあるいい曲をたくさん、
うん、
まあ、作って詰め込んで、
はい、
そしてスタンダード感のあるそのなんて言うんでしょうね、
うん、
メロディーがたくさんあると、
はい、
やっぱりだからこのビートルズというバンドがいかに特別だったのかということを、
うん、
今日久々に聞いて再認識しました、
うんうん、
ね、いいアルバムだと思いますので名盤ですね、
はい
はいはい、次は、ラストなんですけれどもアルバムのラストを飾るナンバーでございます、
はい、
1958年のラリー・ウィリアムズのカバーでボーカルはジョンです。アメリカではこれまたアメリカ版ヘルプには収録されずに、うん、65年6月14日にリリースされたアルバムビートルズ6に、収録されてます、
はい、
ジョン・レノンがいかに素晴らしいロックンロールボーカリストであるかということが分かる珠玉のカバーだと思います、うん、
はい、
それではお聴きください。ビートルズでディズィー・ミス・リズィー。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけでアルバムヘルプ特集はこれにてお開きでございます。
はい。
次回からは3週にわたって毎年夏の恒例ビーチボーイズ特集をお送りします。
うん、
次回はその前編で6月17日にデビュー60周年を記念してリリースされた Sounds of Summer The Very Best of Beach Boys リマスターデラックスからの選曲でお送りしたいと思っております、
はい、
また今年もビーチボーイズファンズユナイテッド日本会長のワニベトモノリさんをゲストに迎え濃いビーチボーイズ談義を繰り広げたいと思っておりますので、ビーチボーイズファンの方はどうぞご期待ください、
はい、
というわけで今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所チロロネットの提供でお送りしました。